おはこんばんちはプレプリどんどんます .nt です。2026年7月3日のます NT カテゴリから厳選した20本の論文をお届けします。1本目はアンドリュー・クリステンセンさんとカイル・プラットさんによる Utilizen Smooth Ing Techniques to Bound 1 plus it 平滑化手法を用いて一線上のゼータ関数の絶対値を評価するです。この論文ではリーマンゼータ関数が一線上でどのような振る舞いをするかという問題に挑み、その絶対値のより精緻な上階を導き出しています。ゼータ関数の0点がない領域を広げるためにはこの一線上での評価がとても重要になります。これまでの研究では単純な三角不等式などを使うため特に t の値が小さい時に評価が荒くなってしまうという悩みがありました。そこで著者たちは逆メリン変換と特別な平滑化関数を組み合わせるという非常に巧妙なアプローチを採用しています。面白いのは t の値に応じて戦略を使い分けている点です。小さい時はリーマンジーゲルレーマンの評価を改良して使い、大きくなると指数和のテクニックを導入しています。さらにコンピューターによる厳密な数値積分を用いてパラメータを最適化させており、地道な計算へのこだわりが感じられますね。結果として t が3以上の範囲で対数項を含むより鋭い上階を証明しました。特に t が3から1000までの範囲で従来の結果を塗り替えており、平滑化という手法が計算上の精度を上げるための強力な武器になることを示した素晴らしい成果です。2本目はヘラルド・ベガさんによる Necessary and Sufficient Conditions on the Order of Affinity Field F の Q4 The Easy Identification of Primitive Polynomials of Degree に二次元下公式を容易に特定するための有限体の位数に関する必要十分条件です。この論文では有限体ゆえの二次規約多項式がいつ原子多項式になるかという条件を詳しく調べています。原子多項式というのはその根が対拡大の原子元になるような特別な多項式のことです。これまでの研究では多項式の係数を見るだけで原子性を判定できる簡単なテストがあることが分かっていました。具体的にはある種の形式の規約多項式において係数の一つが原子元であれば、その多項式全体が原子多項式になるという十分条件が知られていたんです。ベガさんはこの十分条件が実は必要条件でもあることを証明しました。ここがこの論文の肝で、解析の結果この簡単なテストが成り立つ有限体の位数は2の累乗か2の累乗に素数をかけたもの、あるいは素数の累乗という形に限られることが分かりました。これ以外の有限体ではあのような単純な判定法は使えないということになりますね。さらに別の視点からある種の素数で割り切れる位数の有限体の新しい無限属を導入し、そこでの別の判定法まで提示しています。単に条件を絞り込むだけでなく新しい可能性を広げている点に研究者の豊富なき探究心を感じます。3本目はケニー・ローさんとシー・ウーリーさんとケン・オノさんによるフォーマリズド Q シリーズ The Rogers ラマヌジャン・アイデンティティーズ&ビヨンド形式化された Q 級数ロジャース・ラマヌジャン高等式とその先です。この論文では証明アシスタントのリーンを使って Q 級数や基本長期化級数を形式化した取り組みについて述べています。もともと Q 級数の世界では形式的なべき級数としての扱いと解析的な収束性の区別が曖昧になりがちという悩みがありました。そこを解決するために著者たちはストロングノンアルキメディアンリングという新しい数学的構造を導入しています。これにより代数的な扱いをしながらも解析的な妥当性を保てるようになり、非常に堅実な基盤が整いました。さらに バイリーの補題を実装することで、一つのバイリー体から無限の高等式を次々と生み出せる強力な仕組みを構築しています。また、AI システムのアクシオムプロバーを活用して証明を加速させている点も、現代的なアプローチで面白いですね。最終的に、ヤコビの三重積公式や、数論や物理学でも重要なロジャース・ラマヌジャン高等式、さらには五加数定理までを完全に検証しきっています。数論の複雑な世界をここまで厳密に形式化できたのは、今後の自動定理証明にとって大きな一歩になるでしょう。4本目は、ホンゲチェンさんとフェイリューさんによる A ファフィアンプルーフ&ゲネラリザチオンオブアコンジェクチャーオブサンズヒウェイスンジーウェイの予想のプファイアフィアンによる証明と一般化です。この論文では、ルジャンドル記号を成分に持つ行列式に関するスンジーウェイさんの予想に挑んでいます。もともとの予想は、特定の条件下でこの行列式が正の整数の平方になるというものでした。これまでの研究では、合同式によるアプローチが主でしたが、この論文では多項式としての厳密な因数分解を目指しています。著者の2人は、行列式をより汎用的なハーフシステム行列式に置き換えるという手法を取りました。ここで行列式を交対行列のプファイアフィアンの平方として表現するのが、この論文の核心となるテクニックです。バンデルモンド型の合同式やゾロタレフの補題などを駆使して、行列式がゼロになる条件や具体的な平方の公式を導き出しています。結果として、ルジャンドル記号の値によって行列式の挙動が変わることが示されました。特に変数の x に依存せずに正の整数の平方に一致する場合があるというのは、非常にすっきりとした結果で驚かされます。単なる合同式に止まらず、プファイアフィアンを用いて厳密な等式として解決した点に強い説得力を感じます。5本目は、松野裕太郎さんによるオンユークリディーンシステムオブレイクラス、レイクラスのユークリッド系の考察です。この論文では、数論におけるユークリッド領域の考え方をレイクラス群というより広い設定に拡張しようとしています。これまではイデアル類に対する研究が主でしたが、著者はそれをレイクラス群へと一般化し、群の生成集合とユークリッドの助法のようなアルゴリズムが存在することの関係を明らかにしました。特に面白いのが、モッツキン・ロカという集合論的な階層構造を使って、あるレイクラスの集合がユークリッド的かどうかを判定するアプローチです。さらに、一般化リーマン予想を仮定することで、全未ガロア数帯などの特定の条件下では、レイクラス群の生成集合がそのままユークリッド系になるという強力な結果を導き出しています。代数的な構造を持つレイクラス群に助法というアルゴリズム的な性質を橋渡しさせる視点は非常にエキサイティングですね。単に計算ができるかだけでなく、アルティン同型などの深い理論を組み合わせて、数体の性質からユークリッド性の存在を導き出す構成は見事です。6本目は、ジェニファー・ウィリアムズさんによる A コーディネートシステム4コラーツダイナミクス、コラッツ力学のための座標系です。この論文では、有名なコラッツ予想という難問に対して、3つの滑らかな因数分解に基づいた新しい座標系を導入しています。皮膚の整数をクラウントライアングルと呼ばれる数えきれないほどの三角形に分割することで、軌道の中にある決定的な構造を視覚化しようという試みです。驚いたのは、この座標系を使うと、複雑に見えるコラッツ斜像が単なる対角線上の流れという単純な動きに変換される点です。具体的には、ある骨組みの中で位置がずれていき、境界に当たると別の骨組みへ飛び出すという仕組みになっています。内部の動きがこれほどシンプルに整理されるとは、非常に鮮やかな視点だと思います。また、特定の行に素数が全く含まれないことを証明した定理も興味深いです。 メルセン数などの古典的な数列もこの骨組みの中の特定の列として統一的に捉えられています。もちろん骨組みから骨組みへ移る瞬間にこそ問題の核心があるため、これで完全に解決したわけではありませんが、数論的な複雑さをうまく切り離して整理した非常に挑戦的なアプローチですね。7本目はホンボインさんによるグロスザガーフォーミュラフォーザ47ケースオブシルベスターズコンジェクチャー、シルベスター予想の4および7の場合におけるグロスザギエ公式です。この論文はある素数が2つの有理数の3乗の和で表されるかというシルベスター予想という非常に興味深い問題に取り組んでいます。具体的には9で割った余りが4または7になる素数に注目し、それらが有理数上の点を持つ楕円曲線の解析を行っています。著者はこれらの点があることを示すために複素情報を持つ点という特別な点を利用しました。驚くべきはその点のネロン程度高さが L 関数という解析的な関数の微分値と結びついていることを具体的な公式として証明した点です。通常のグロスザギエ公式が適用できない難しい条件下で、ウィッタカーモデルやキリロフモデルといった高度な手法を駆使して局所積分を計算しきった執念には圧倒されますね。この結果によって構成した点が有理点群の生成源になるという予測が立てられ、代数的な存在と解析的な性質が見事に結びつきました。8本目はオリビエ・ボルデルさん、フロリアン・ダバルさんによるオン・ア・スムース・ド・ウォルフィッシュ・ディビジャープロブレム、平滑化されたバルフィッシュの約数問題についてです。この論文では約数関数の和の平均的な大きさを調べるバルフィッシュの約数問題に取り組んでいます。この問題の難しいところは、古典的な誤作法の中にベルヌーイ周期関数を含む非常に扱いづらい和が現れることなのですが、著者たちはここに重みをつけるという平滑化の手法を導入しました。この重みつきの和を考えることで厄介な成分をうまく取り除き、より扱いやすい形に置き換えることに成功しています。解析にはディリクレの双曲線法や指数和の三外微分テスト、指数対の理論などが駆使されており、非常に緻密な計算が行われています。特にオストロフスキーの第二平均値定理などを用いて結果を完全に明示的な形で導き出している点に徹底したこだわりを感じます。驚くべきは誤作法そのものはゼロに収束しないことが分かっているのに、この手法で導かれた特定の積分は収束することを証明した点です。平滑化というアプローチ一つでここまで結果がクリアになるのは快感と言えるでしょう。9本目は久賀誠二さんとアンドレイ・セイモア・ハウエルさん、若月聡さんによるザ・アイヒラー・セルバーグ・トレース・フォーミュラ・フォー・ヒルベルト・カスプ・フォームズ・ザ・クラス・ナンバー・オブ・クオーティック・ CM ・フィールズ・アンド・ゼア・ディストリビューションズ・ヒルベルト・カスプ形式のアイヒラー・ゼルバーグのトレース公式、4次 CM 体の類数とその分布です。この論文では、狭い類数が1である二次体上の正則ヒルベルト・カスプ形式の空間について、トレース公式を導き出しています。研究のきっかけは全三日月帯上の半整数ウェイトの光遠型アイゼンシュタイン級数を構成したかったことにあるそうです。そこで著者たちは虚二次帯で定義される古典的なフルビッツの類数を全三日月帯や4次 CM 帯というより広い設定へと一般化しようと考えました。具体的には4次 CM 帯の類数を用いて一般化フルビッツ類数を導入し、これを使ってヘッケサ要素のトレースを表現しています。証明の過程で個別の P 身体における局所的な計算を避け、トレース公式を直接この類数に結びつけるという非常に明快でスマートな手法をとっているのが印象的です。この結果、ヒルベルト・カスプ形式の空間の次元公式が得られただけでなく、クロネッカーやフルビッツによる類数関係の類似した定理も証明されました。さらに類数の等分布定理や最適な評価まで導き出しており、 理論的な完成度の高さに驚かされます。実際にパリというソフトを使って計算し、楕円曲線のデータや砂糖テート分布と比較して正しさを検証している点も実用的で説得力がありますね。10本目はダンテ・ボノリスさん、リリアン・B・ピアースさん、キャサリン・ウーさんによるジェニュイン&ストロングリージェニュインポリノミオルズ With an application to the persistence of Galois Graphs under specialization、 マナル多項式と強くマナル多項式、特殊化におけるガロア群の持続性への応用です。この論文では多項式を特殊化したときにいつ規約性が失われたりガロア群が変化したりするのかという問題に挑んでいます。ヒルベルトの規約性定理という有名な定理がありますが、これはあくまで質的な話で、具体的にどれくらいの数だけ例外的な点があるのかという定量的な評価が求められていました。そこで著者たちは真なる多項式と強く学る多項式という2つの新しい概念を導入しています。これらを使って多項式が完全に直線因子に分解する場合や単に可逆になる場合を厳密にコントロールしようとするアプローチがとても鮮やかです。特に線形変換を用いて一般的なケースを扱いやすい形にずらすというテクニックを用いていて、パズルのピースをはめるように議論を構成している点に感銘を受けました。最終的に過去の講演による定理の不備を修正し、任意の数帯においてガロア群が変わる特殊化の数に次数や数帯に依存する定数で抑えられる上限があることを証明しました。ガロア群という抽象的な構造が特殊化という操作に対してどれほど頑健であるかを定量的に示した非常に精緻な研究です。11本目は赤堀二郎さんと林太郎さんと鈴木亮一さんによる岩沢タイプスペクトルレスルタントグロースローズ4グローバーウォークスオングラフタワーズ、グラフタワー上のグローバーウォークにおける岩沢型スペクトル上様式増大法則です。この論文ではグラフの有限被覆を積み重ねたタワーにおいてグローバーウォークの固有値がどのように振る舞うかという全近的な挙動を研究しています。面白いのは単一の固有値だけを見るのではなく、複数の固有値をまとめて扱うスペクトルパケットという考え方を導入している点です。そのために彼らはスペクトル乗与式という道具を定義しました。これはある多項式とグローバー伊原スペクトル多項式の乗与式であり、岩沢大数乗のモジュールのフィッティングイデアルを生成する重要な要素になります。ここからクオコモンスキーの全近定理を用いることでスペクトル乗与式の根付けに関する趣向の公式を導き出しました。この増大は岩沢理論でおなじみのミューフ変量やラムダ不変量によって制御されており、グラフ理論に岩沢理論を融合させた非常に大胆なアプローチに驚かされます。さらに有限 P 群被覆に対する非分岐等辺木田公式を証明し、ヒアーベル被覆へも木田公式を拡張しました。具体例としてハイゼンベルグ P 群被覆などを解析し、理論の正しさを裏付けています。12本目はデニス・カヤさん、マルク・マスデウ・サンジェイ・ステファン・ミュラーさん、マリウス・ファン・デルプットさんによるアルゴリズム4ハイペレリプティック・マムフォード・カーブス超楕円マンフォード曲線のアルゴリズムです。この論文ではリーマン曲面の P 進数的な対応物である超楕円マンフォード曲線を計算で扱いやすくするための新しいアルゴリズムを提案しています。これまでP 進一様化を計算するツールはほとんどありませんでしたが、ここを突破することで曲面上の有利点を探す射入法をモデルに依存せずに実行できるようになります。まず与えられた曲線から P 進一様化を求めるためにカジエラの近似定理を拡張しています。固定点の条件を緩めることでより一般的な曲線まで扱えるようにしたのがポイントです。特に多変数ヘンゼル持ち上げを応用して固定点を計算する手法が鮮やかで、従来の桁ごとの計算よりも精度と速度が格段に向上しています。さらに この一様化を実際の数論的な問題に活用しています。具体的にはピーシン・アーベル積分やピーシン・シュナイダー高さを計算するアルゴリズムを構築しました。どちらも局面の具体的なモデルを必要とせず、強し一様化から直接計算できるため、後続の曲線やモジュラー曲線において非常に強力な武器になります。計算結果を政治マスで検証し、基地のデータベースと一致することを確認している点に、実装への強いこだわりが感じられます。13本目はアンドレア・コンティさん、モハメド・モア・ケルさん、ジュリアン・クワストさんによるザ・トリアンガライン・バラエティ・フォー・レダクティブ・グラップス還元的群に対するトライアングリン多様体です。この論文では分裂連結還元的群というかなり複雑な構造を持つ群に対するトライアングリン多様体を詳しく研究しています。もともとブルイユさんたちが示した局所構造に関する定理をさらに一般化して、トライアングリゼーションのパラメータに特定の生息性の条件がある場所ではこの多様体が滑らかであることを証明しました。さらに滑らかではない点についてもある種の正規性を持っていることを明らかにしています。研究の過程で G 構造を持つガンマ系モジュールの結晶性に関する判定基準を導き出した点も見逃せません。単に一般化するだけでなく、こうした基礎的な判定基準をしっかり固めているところに数論的な厳密さへの強いこだわりが感じられて、非常に心地よい構成になっています。抽象的な代数構造を扱いながらも多様体の幾何学的な性質を丁寧に紐解いていく非常に骨太な内容でした。14本目はヤン・チェン・リさんとピン・ジー・ユアンさんによるサイクリック・コーズ&サイクリカリー・カバリング・サブスペース・オーバー・フィニテ・フィールズ有限体上の巡回符号と巡回被覆部分空間です。この論文では有限体上のベクトル空間において巡回シフトしたものの和集合で空間全体を覆い尽くすという非常にユニークな性質を持つ部分空間について研究しています。特にこの部分空間が持ちうる最大の4次元を求めることに挑戦しています。面白いのはこの問題を巡回符号という符号理論の枠組みに結びつけて解こうとするアプローチです。著者たちはある条件を満たすときに4次元が1になることを証明しましたが、ここでは離散フーリエ変換を用いて符号の重みを詳しく分析しています。単に計算するだけでなく許容部分空間という概念を導入して既存の不等式に代数的な証明を与えている点に理論的な深掘りへのこだわりが感じられますね。結果としてバイナリ場におけるフルウェイト符号を持たない巡回符号の数を完全に決定したり、特定の条件下で問題を単純化する還元定理を導き出したりしています。理論的な境界を提示するだけでなく実際にその境界を達成する具体的な符号を構成してみせているので非常に説得力のある内容になっています。15本目はマイケル・エーダースさんによるビヨンド・ザ・ギアン・ピエトロ・ダーモン・コンジェクチャージャン・ピエトロ・ダーモン予想を超えてです。この論文ではシムラ局面上の複素情報点から得られるピーシン的な比率のノルムについてその素因数分解公式を扱う研究が進められています。もともとの予想ではシムラ局面の種数が0であるという厳しい条件が必要でした。しかし著者はこの制限を取り払い、より広いケースでこの公式が成り立つことを証明しました。特に面白いのが、局面自体の種数ではなく、アトキン・レナー賞の種数が0であることに注目して代数性を結びつけたアプローチです。そのために、クォータニオン代数における最大順序の複雑な問題を、P を反転させた全単車を構築することで鮮やかに解決しています。さらにジャケ・ラングランズ対応やヒダ族といった高度な道具を駆使して公式の成立条件が特定のカスプ形式の消滅と同値であることを明らかにしました。数論的な構造を幾何学的な視点から捉え直し 適用範囲を大胆に広げた点に著者の並々ならぬ熱意を感じます。最終的に種数が0となるレベルの有限集合を特定し、理論的な裏付けを完結させています。16本目はハイリャン・ウーさんとリユアン・ワンさんによるザガウス・ペリウッツ&サイクロトミック・マトリシズ・インボルビング・ガウス・ SUMS ・オーバー・サイクリック・グラップス巡回群上のガウス輪を含むガウス周期と塩分行列です。この論文では奇数の素数べきを法とする常魚類環状のガウス輪を成分に持つ塩分行列の性質について研究しています。これまでの研究では法が素数である場合や有限体上の行列が中心でしたが、今回は素数べきというより複雑なケースに挑んでいます。環が体ではないため単純に有限体論の道具が使えないという壁があるのですが、ここをどう乗り越えるかがこの論文の見どころです。著者たちは行列を対称行列と対角行列に分解するという手法を使い、ガウス周期の算術的な性質やガロア理論を駆使して解析を進めています。その結果、この塩分行列が得意になるための条件をオイラーのファイ関数を用いて見事に導き出しました。さらに行列が正則な場合には、その行列式が特定のガウス周期の最小多項式の定数項に関係しているという非常に具体的な公式を証明しています。複雑な行列の行列式をガウス周期という数論的な対象に結びつけて鮮やかに決定した点に強いこだわりを感じます。数論的な構造が行列という線形代数の枠組みの中で美しく調和した素晴らしい結果でした。17本目はマス KT からのクロス投稿でピーター・シューさんによるアノートーンポリーヘドラルコンズ&トーリックポリロガリスムズ多面体数とトーリック多重体数関数に関するノートです。この論文では代数トーラスのミルナー系理論における特別な要素についてさらに踏み込んだ研究が行われています。具体的には単体的錐の鎖複体とある体上のミルナー系理論におけるウェートゲルステン複体のトレース固定部分との間に等辺同形が存在することを明らかにしました。ここでのアプローチが非常に巧みなのが、多面体錐上の関数代数に対して点ごとの積と畳み込みという2つの異なる代数構造を使い分けている点です。2つの異なるフィルタレーションを構築し、相対性の反転を用いることでこれらの代数の次数付き部分の同形を導き出しています。結果として球面鎖のモジュールと整数係数ミルナー系理論のトレース固定部分が同形であることが証明されました。この成果によってトーリック青本多重対数関数との密接な関係が強く示唆されています。特にこれらの要素のドラム正則化因子を線形単体上で積分することで多重対数関数と球面のホモロジーのコスズル相対を結びつけられるのではないかという展望が述べられており、今後のユニバーサルドリンフェルト下方群や楕円曲線への応用がとても楽しみな内容でした。18本目はマス .co からのクロス投稿でグオチンワンさんによるザ・ユニバーサルゼロサムインバーリアント&ウェイティドゼロサムフォーインフィニットアベリアングラップス2無限アーベル群における普遍的な例は普遍量と重み付き例は第2部です。この論文ではアーベル群における例は普遍量、特に普遍的な例は普遍量と重み付きダベンポート定数について深く掘り下げています。まず有限アーベル群において最小例和列の集合がダベンポート定数を表すための最小集合となるような群を完全に分類しました。その結果、この条件を満たすのは位数2、3、4の巡回群か、あるいはランク2の初等アーベル2群だけというかなり限定的なケースに限られることが分かりました。さらに無限アーベル群で重みの集合が無限である場合に重み付きダベンポート定数が有限になる条件を探索しています。 ここで著者は誘導された普遍的な準同型写像の核という視点からこの定数を再解釈するという非常にユニークなアプローチを導入しました。核による被覆が有限の部分被覆を持つかといういわばコンパクト性のような概念を用いて議論を展開しています。重みの集合が有限還元特性を持つことが定数の有限性と結びついていることを証明しており、組み合わせ論的な数論を群の準同型理論へと鮮やかに結びつけた点に研究者の強いこだわりを感じます。19本目はマスドット AG からのクロス投稿で、準イーシェさんによるリセントプログレスオンザジオメトリックボンビアーリランコンジェクチャー、幾何学的ボンビエリラング予想に関する最近の進展です。この論文は票数ゼロの積荷図体における幾何学的ボンビエリラング予想という非常に野心的なテーマを扱ったレビューです。この予想はある種の多様体において有利点がザ・リスキー中密にならないことを予測するもので、いわばモルデル予想を高次元に拡張したようなお話です。特にアーベル多様体への有限者がある多様体についてこの予想が成り立つことを証明した点が大きな成果です。アプローチがとても巧妙で、高さが無限に大きくなる有利点の列を複素数体上の生息曲線へと変換して解析しています。ここで面白いのが代数幾何学的な加減とネバンリンナ理論という解析的な上限をぶつけて矛盾を導き出すという戦略です。正純因子の正知性から導かれる代数的な見積もりと山野井さんの第二主定理から得られる解析的な見積もりが真っ向から衝突します。異なる2つの世界をつないで結論を出すというまさにボイタの辞書を具現化したような鮮やかな構成に知的な興奮を覚えます。最後はエリック・パールミュッターさんによるブラックホールズ&ランダムバリエーブルズ、ブラックホールと確率変数です。この論文では量子重力におけるブラックホールの微子的な状態数と共形場理論における高次元の一次演算子についてある大胆な予想を適用しています。著者が注目したのは大きなブラックホールのスペクトルの統計的な振る舞いです。これまで大まかな数は分かっていましたが、特定のエネルギー範囲にどれだけの状態があるかという詳細な分布は謎に包まれていました。そこで著者は数論のリーマンゼータ関数などの研究で使われる対数相関を持つランダム行列の理論を導入しました。ブラックホールの状態をランダムな場の揺らぎとして捉えるというアプローチが非常に鮮やかです。結果として高エネルギーの状態数が特定の極地統計に従うことを導き出しました。これにより反古典的な重力の経路積分ではある一定以上の細かい揺らぎを分解できないという精度限界があることが分かったのです。ブラックホールのスペクトルがまるでガラスのような複雑な構造を持つという結論には物理学的なロマンを感じますね。数論と量子重力を結びつけて重力の根本的な解像度を定義しようとする試みは本当に刺激的です。さあそういうわけで今回はリーマンゼータ関数から有限体、救急数、プファイアフィアン、レイクラス群、そしてコラッツ予想まで数学の深淵でエキサイティングな世界を駆け抜けてきました。どのトピックも非常に奥深く知的な刺激に満ちた時間でしたね。それではまた次回の配信でお会いしましょう。